こんにちは、外記憶 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。先日ラジオの収録してきたんですよ。
お、流れ山のラジオの。
そうです、流れ山の誰も聞いていないラジオ
を、いやいや、
収録してきまして、
はい。
で、その時のゲストさんがもう完全ファイヤーをしてる方を呼んだんですね。
ファイヤー同士の対談ですね。
いやいやいや、僕はそんななんですよ。なんやかんや言うて、はい、仕事してるやないかという、
まあそうです
ね、ご指摘を、はい、いただいちゃうんですけど、その方はガチで何もしてないんですよ。
うんうん。
で、その収録に向かうために、いろんな準備をしていて、
うん。
その準備の中で、いや、これ誰聞くのみたいなことを、そのファイヤーしてる方、まあ、先輩が言うんですよ。で、先輩は、に向かって僕は、いや、僕の友人で、ファイヤーしたい奴がいるんですと。そいつのために喋ってくださいって言って。
僕は聞きたいです。
はい。あなたのためのラジオにしようと思って、即決してたんですけども、ちょっとやっぱ尖りすぎちゃってて、
うん、
ちょっと収録前の一週間前ぐらいにいろいろやっぱミーティングしてて、少し結構削ったりもしたんですよ。
ああ、何を話すかっていう話を。
あ、そうです、そうです。で、この件はちょっと話しづらいよねとかっていうのを一個いろいろ、ていうのも、まあまあ、視聴者、流れ山の人ばっかなので、誰が聞くねんって話になっちゃうので、ちょっとまずじゃあ、お金の話全切りしたんですよ、結局。
ああ、まあちょっとね、やらしい感じにもなるしね。
いや、そうなんですよ。で、別に、先輩もそうしたいわけじゃないし、私も聞きたい本質はそこじゃないなと思ったから、うん、そこじゃ消しましょうとか。っていうのをいくつかやってったんですけど、今日はその先輩と話をしていて、ファイヤーするためのその人なりの3つの条件をラジオでは話してないので、こっちに持ってきましたと。
お、いいですね。お金の話をこっちに持ってきたってことですか？あ、ではない。
お金の話も含めてですけど、あっちでは言わなかったこともちょっと含めてこっちで話させていただこうかな。ちょっと重複も若干あるかもしれないですけど、
はい、
はい。ひでたけさん含め、ファイヤーしたい方たちへの、すすめをちょっと持ってきたんでお話ししていいですか？
はい、もちろんです。
その方自体も結構特殊なんですよ。ファイヤー、まあ、お金的な不安はなく、ファイヤーしましたと。で、した後に、まあ、いろんなこう、懸念点が出てくるんですよね。お金なくなんないから大丈夫かなっていうところで、その人も結構シミュレーションめちゃめちゃして、で、まあ、これならいけるだろう、大丈夫だろうと。マジで何もせんくてもいけるだろうっていう形にした上で退職したんですけど、その方も退職仲間って結構いるんですけど、やっぱ皆さん、社会的なつながりがどうしても欲しくなってしまい、ファイヤーコミュニティとか、そういうのに、こう、ハマっていったり、はたまた辞めてすぐまた、なんか仕事しだしたりとか、
うん、
うん、やっぱりしていて、まあそれを先輩は見ていて、やっぱりファイヤーしたい、自由になりたいっていうのはあるけど、なんか心の拠り所は絶対必要だなという。
うん、そうですよね。
うん。なんかそれが、その先輩はもうめっちゃ家族だった。まあ、というか妻だったらしくて。
うん。
はい。お子さんもいるんですけど、お子さんも大きいので、はい、もう出ていくだろうと。でも、暇になった時間、自分のこともするけど、妻と入れりゃそれでいいみたいな。
おお、いいですね。素晴らしいですね。
うん。すごいなと思って。なので、まあ別に友達だったり飲みに行く人がいなくても、まあ妻と楽しく入れればもう本当大丈夫だっていうふうに思えたらしいので、
うん、
はい。僕はちょっと、なんか友人関係欲しいと思っちゃうので。
うん、そうですね。奥さんとだけよりはもうちょっともう一個軸が欲しいなって思っちゃうけど、奥さんとは、あれなんですかね、すごい共通の趣味があって何か楽しむことが あるんですかね、その方は。
そうみたい。うん。何かしら、一緒にこう、田畑を耕すとか。
ああ、はいはい。
はい。何か一緒の方向で向かうものがあるっぽい。
うん。
映画しかり。うん。お酒しかりね。めっちゃお酒飲むので。うん。そういった、ちょっと拠り所が、まあ僕に対するアドバイスとしてもやっぱ言ってて。うん。チカ君はやっぱもうちょっと社会性あるから、仕事っぽいことやっぱ必要だよね、みたいな。
ああ。
はい。うん。何かしらそうやってこう達成感欲しいっしょ、みたいな。いやー、ちょっと欲しいですね。なんかやった感とか、やっぱ何かしら欲しいかも、みたいな。
う
うん。それ結構よりどころであるんだったら、それはやっぱあっていいんじゃないみたいな。
うん。
うん。ああ、やめてもそうかっていう。まあまあ、それを聞いてもちょっと気が楽にはなったんですけど。うん。なんか、家族なのか、家族何割、友達何割、仕事何割でもいいから、本業がなくても、そういったよりどころはあった方がいいと。その人曰く。
なるほどね。
水だけ的にも、なんかそれはそうだなって思いそうだなと思いました。
まあそれはそうだなと思いますね。まあ実際僕も辞めたいけど、今の会社を辞めたいけど、別に仕事をしたくないわけじゃないんですよね。
そうよね。うん。
まあ自分のペースでとか。ただ、なんとなく一人でやりたいなっていう気持ちもあるから、その場合はちょっとよりどころ的には弱くなりそうだなというのもちょっとある。
うん。一点注意点として、よりどころとしたときに、相手がそれを認めてくれないと意味がないという。家族が、いや、こっちに時間かけられてもみたいな、言われたら終わるし。
そうですよね。
そこの、まあ、理解をしていただくことがどうしても必要になるから。注意点として言ってましたね。
そうですよね。いくら家族とはいえね、ずっと本当にずっと一緒にいれるかっていうと、それはなんか、まあ相性とかね。
うん。家にいられたら嫌だとかあると思う。
ね。本当ですよね。世のお父さん方はさ、ね、定年退職して家に帰っても、家にずっといられると困るみたいなね。よくツイッターで見る話ですよね。
見る見る。奥さんに嫌がられるやつ。
ね。
うん。そうですね。そこが結構一つ大事な点として言ってましたね。何してる人ですかって聞かれても、自信を持って僕は主婦と答えますと言ってましたね。あの人は。なるほど、と思って。
ちなみにちょっと聞き流しちゃいましたけど、ファイヤーコミュニティっていうのがあるんですね。
あ、そうなんですよ。
ファイヤーした人たちが、まあ、やっぱ、ちょっと寂しいから集まろうぜみたいな感じなんですか。
そう。
うん。
マジでそう。昼間一緒に飲む友達がいないから一緒に飲もうぜとか。
確かにね。そりゃそうですよね。
同じような価値観の人たちで集まりましょうみたいなのが、YouTube のでもファイヤーコミュニティありましたし、私とその方の元いた会社の人が発起人になってるやつもありまして、
うん、
はい。まあ僕もその人も行か、先輩も行かないんですけど、うん、で、二つ目が、その人曰くですけど、SNS はしない方がいいって言ってました
。おー、そうなんだ。
はい。その方もちょっと承認欲求がちょっといい、いつだったか一瞬欲しくなった時期があったらしく、
うん、
なんか投稿なりなんなりしたみたいなんですよ。でも、やっぱ気になっちゃうというか、それでやり始めたら、俺は何のためにやめたんだみたいな。
それファイヤーしてからの話ですか？
してからです。ずーっとしてなかったんですよ、その人 SNS。うん、まあまあ、それはね、その人だからだなっていう気は若干するんですけど、さっきの拠り所に近くて、よりどころを SNS に求めんなよってことが言いたいことなんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。SNS はまあまあ全部止めろってわけじゃないんですけど、暇になった時に、その、自分の発散口だったりとか、そういうので SNS になんない方がいいよって言われて、僕は今 TikToker なので、すごいドキッとしたという。僕 TikTok やってますって言えなかった。
言えなかったんだ。
言えなかった。
確かにね、その話されたら、ねえ、だって TikTok 最近やってますもんね。
そう。そうなんすか？僕、TikTok めっちゃやってて最近って言ったら、って逆になんかこう、バランス悪くなりそうだったんで。
そうですね。
うん。はい。ので、SNS はその人曰く、あんまりそこに承認欲求は求めない方がいいと。
なるほどね。
僕もそう思いました。
最近始めたけど。
最近めっちゃやってますけど、そう思います。
うん、
はい。で、三つ目が、まあ、これも結構いいなと思ったんですけど、まあ、人生はツーウェイドアだと。今僕らはファイヤーという判断をしたけど、まあ、うまくいかなかったら仕事すりゃいいし、いいんじゃないっていう、その、いつでも戻ってきていいし、いつでもやっていいから、なんか気にせず辞めたかったら辞めりゃいいじゃないっていうのは、もうその人も言ってて、まあ、すごくわかるなとは、はい、僕自身も思ったので。まあまあ、それが分かった上でもちょっとやっぱ背中を押して欲しかったり、本当にどうするかみたいなのは一般的、ファイアした人はありそうかなと思うんですけど。
まあそうですよね。戻れるって言っても本当に元に戻れるわけではないですからね。同じ会社の同じポジションにやっぱ戻りますってなかなか難しいから。
難しいとは思う。うん。ただ辞めてから 見える景色があるから、そこから先に進むことはできるよってことに近いかなと思う。はい。そんな、よりどころはあった方がいい。SNS はやるな。いつでも戻れる 2way ドア。はい。
いい話ですね。
はい。まあまあ、そんな話をちょっとラジオで。近い話は聞いたけど、まあ若干、少しぼかしたり、あんまり触れなかった部分もあったんで、一番話したかったところをちょっとこのラジオでお話しさせていただきました。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。この流れで僕の TikToker の話していいですか？
いや、そうですね。ちょっとね、TikToker 話聞きたいですね。
恥ずかしいな。まず、TikTok を始めましたと。
うん。
スタートとしては。
もう面白いもんね。
もう面白いもんね。もうね、弱い40の年にして、弱い40にして TikTok 始めけりという。
不惑の年に。
不惑すぎるよね。やばいよ。内容としては、まあ、やりたいことやっていくぜ、俺は、みたいな。
うんうん、
ちょっと、まあ、先ほどの先輩の言葉を借りると、SNS はやめろというところに真反対に行ってしまった。はい。やつなんですが、まあ、始めてみたら、意外に慣れてきまして。
はい。
はい。まあ、視聴も結構、ちょこちょことされるように、フォロワーは全然増えないんですけど。
うん。
うん。動画自体は結構見ていただけるようなものになってきてですね。TikTok とインスタをやってるんですが、直近インスタの方が調子良くてですね。
うん、
はい。一つの、動画で3万視聴とかされてたり、はい。いいねも1000ついてたりとか、一つの動画で。とか、そういうのも、はい、出始めてきたというところですね。で、それに調子を乗った私はですね、4日前から今度は YouTube を始めました。
それは知らなかった。
そうなんですよ。YouTube のショート動画を、始めました。
はいはい。それは、でも流す動画は全部一緒ってことですかね？
あ、全部一緒。何にも変えてない。はい。YouTube のショート動画始めたんですけど、これが伸びててですね。
おぉ。
1日1個上げてるんですけど、
うん。
まず全部1万視聴は超えてるんですよ。
おぉ、すごい。
で、3.5 万、1.7 万、1.5 万、1.7 万、1.4 万と。
うんうんうん。
で、いいねも400、300、300、250、230みたいな。感じで、そこそこ見ていただけるものになってきて、
うん、
ここに承認欲求を持ってくるとまずいぞと。
いや、もう感じてるでしょ、でも。
いや、でもね、なんかね、これめっちゃ嬉しいとか気持ちいいとかは全然ない。これ本当にない。
そうなんだ。
うん。あ、視聴されてんな、みたいな。
うん、
うん。うん。で、され始めて、YouTube だと早速、クソコメも来まして。
あ、いいですね。
はい。なんだいいですねって。
いやいやいやいやいや。いいじゃないですか。
ちょっと中身は言えないんですけど、まあ僕がこう書いたやつに対して、あ、いや、中身言えますよ。ごめんなさい。僕が書いたことはちょっと言えないんですけど、僕が書いたことがちょっと、まあまあ、この件どう思うみたいな感じのクエスチョンマークで終わる、固定のコメントってあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。あなたもどう思いますか聞かせてねみたいな。コメント欄でとかっていうやつですね。
さあさあさあさあさあ、コメント欄で、教えてねみたいなの一言入れるとなんかいいって言うから、まあそれ入れてみたんですよ。そしたら、一文字、二文字か、だけですね。はってきて。さすがだなと思って。
いいですね。
YouTube。さすがだなと。TikTok 始めてた時は、うん、なんかすごい、なんだろう。友達なん俺らみたいなコメント来るんですよ。
ああ、慣れ慣れしい感じの。
めっちゃ慣れ慣れしいんですよね。全員高校生の距離感で来るんで。変なの。もう。
まあ全員高校生なんでしょうね。
全員高校生なんだと思う。そう。なんとかだったみたいな感じのが来て。マジ誰この距離と思うのが、やっぱ日本の、未来に不安になるのが一個はそれであって。で、その後 YouTube のショートで、はってだけ来たり。あ、さすが、初めて4日でこんな来るんやと思って。
すごいですね。いいですね。
すごいねーと思って。なんかこれはちょっと学びですよね。あ、やっぱ外に出すっていうことはこういうことが来るから、そことのこうメンタルの。なんとも別に思わないんですけど、でもやっぱちょっと嫌だなと思ったりしていて、うん。なんかそこのちょっと学びとしてはありましたね。
でも、あれですよね。ツイッターとかだと逆にめちゃめちゃかしこまって、なんでしたっけ？フォロワー外から失礼しますみたいな言葉流行ったじゃないですか。
なんかあったね。
ああいう感じとまた、だいぶ違うんですね、毛色がね。
違いますね。一応まあスケジュール決めて TikTok とインスタで上げて、で後追いで YouTube を今上げてる感じなんですが、まあ何にせよどれもね、なんかどこゴールにするかっていうのは特にないので、
うん、
うん、まあまあ友人と見てキャッキャできるレベルとは思ってるので、
でもやっぱ収益化を目指すんじゃないですか。
いやちょっと思ったんですけど、例えば YouTube とか、いや全然分かってなかったんですけど、登録者1000人とか必要なんですよ。
ああ、
すげえ遠いなと思って、死ぬほど遠いぞと思ってですね。はい。でなんか登録者数1000人超えてて1年以内に視聴時間が4000時間超えてなきゃいけないとか。
ああ、全員の。うんうん。
あ、そうそう。なんか すごいハードルがやっぱちゃんとあって、あ、簡単にはいかないんだなと。ので、まあ、一応、今一旦 TikTok、Instagram、YouTube でこう遊びでやってみて、で、今のところ、視聴が来やすいのは TikTok と YouTube なんですけど、収益化しやすそうだなって思ってるのは若干インスタ。
ああ、そうなんだ。
うん。なので、まあまあ、ちょっと並行して、またで、とはいえ経路全然変わると思うので、そこちょっとまあ学んで、少し何かで収益化できたら、個人事業主として何かが経費になったら嬉しいなというところの、うん、はい、期待だけ込めて、はい、ちょっと頑張っていこうかなと思っております。
はい、はい、頑張ってください。はい、
ありがとうございます。頑張ってくださいしか言えないよね。
ニヤニヤしながら見てます。僕はインスタでね、インスタはやってるんで、こう流れてきて、あ、結構な頻度で更新してるなと思いながら。
ああ、ありがとうございます。
ニヤニヤしております。
ちゃんといいねしてください。
そうですね。それ忘れてた。
あ、全然全然。なんかちょっと見てほしい。結構インスタいいねされてるから。
ほんと。見れるのかな？他の人のいいねされてる数とかって見れないんじゃなかったっけ、今。
見れない設定もできる。
ああ、見れる設定もあるのか。
私はもう全部オープンにしてるから見えるはず。
うん。
うん。まあ、ちょっとね、楽しくやっております、この辺は。
はい。僕はですね、最近、ちょっとこの話ばっかりですけど、AI 開発にやっぱり引き続きハマってまして。
いや、めっちゃいいこと。健全だな。TikTok にハマってるやつの100倍いいわ。悲しくなってきた、今、俺。
いやいやいやいや。
どう考えても AI 開発に、お熱な方がいいわ。悔しい、俺は。悔しい。はい、どうぞ、すいません。
どっちでもいいんですよ、楽しければ。いや、もうね、ほんとね、ほんと楽しくて。で、まぁ、ちょっと今回は作ってるものは、ちょっとね、もうちょっと形になってきたら、また紹介しようかなと思うんですけど。
はいはい。
なんか最近思ったのが、いや、これガレージブランドだなってちょっと思って。個人開発。ガレージブランドの話っていつかしたんですけど。
何回かしてるね。
ね、何回かしてますよね。で、ガレージブランド、まあ、アウトドア系でよく多くて、で、思ったよりというか、結構品質がやっぱすごい高いなっていう話をしたと思うんですよね。
はい。
なんか、もともとは、ちょっと個人が作った、ちょっとこう、手弁当的な感じなのかなって思ってたら、よくよく見てみるとすごい品質が高くて、なんかもう本当その人が欲しいと思ったものを欲しいと思った素材でこう
こだわり抜いてるよね。
そうそう、こだわって作っているもので、ガレージブランドいいなみたいな話したんですけど、なんとなくね、やっぱガレージブランドにこう憧れがずっとあったんですよね。なんかいつかやってみたいなっていう、けど別になんか何か物が作れるわけじゃないんですよ、僕は。
うん。
なんですけど、よふと最近思ったのが、あれ、これはなんかガレージブランドのアプリ版みたいな感じなんじゃないかなと思って、
ほう、
こう今自分が作りたいもので世の中には存在しないんですよね。こういうことがやりたいんだけど、まあ似たようなものがあるんだけどちょっと違うから自分で作るが、まあ個人開発なんですけど、で今までもや、まあ、やったことあったんですよ、個人開発って。自分のために例えばなんか小遣い帳みたいなのを作ったりとかしてたんですけど、
うんうんうん、
マネーフォワードの劣化版みたいなやつね。
はい。
うん。で、まあ、仕様としては、確かに自分が欲しいものなんですよ。マネーフォワードにはない、この機能が欲しいから作った。だけど、こう、見た目とか、こう、品質的には、まあ、当然、マネーフォワードには劣るというかね。
うん、うん、うん。
まあ、バグ、こうやって使うとバグがあるんだけど、まあ、そうやって使わないように、もう自分しか使わないから、別にこのバグはいいや、みたいな感じで、 個人開発で、まあ僕のレベルだとそういう感じだったんですけど、
うん、
これがね、今もう全部できちゃうから。
いやー、なるほどね。
うん。だからむちゃくちゃ、こう、こだわった仕様で、かつクオリティも高いし、
うん、
多分なんなら会社レベルだったらそんな細かいことこだわっても別に売り上げ上がんないんだったらやるなよって話になるじゃないですか。
その通り。
ね。みたいなところすらできちゃうんですよね。自分だから。だから多分、本当会社が作るものよりも品質のいいものができちゃうんですよ。品質って言ったらあれかな。まあバグはもしかしたらやっぱさすがに大きい会社が作った方がないかもしれないけど、デザインだったり、仕様だったり、そのこだわりの部分っていうのは、だからね、ちょっとそれに気づいて、あ、なんかあの時憧れていたガレージブランドみたいなことができてる今、みたいな気持ちになって。
すっげえいいやん。
うん。いやー、めちゃくちゃ楽しいですね、これ本当に。
あの、私の前の会社の先輩が、トレーニングのジムアプリを作ったんですよ、自分で。
うん。
で、別にその人もエンジニアじゃないんですよ。で、なんでそれを作ったかっていうと、その人、なんだっけな、プロフィジークの選手なんですよ。
フィジーク？
その背中、なんか何、何
パイナップル乗っけてんのかいみたいな。
それそれそれそれ、あれ。あれの、なんか、結構関東で上の人なのよ。
見せるやつ。
あ、そうそうそう、筋肉を見せる。
うん。
なんかその、ごめんなさい、うまく説明、僕が下手で申し訳ないんだけど。
ボディービルダー。
ボディービルダーみたいな人がいらっしゃってて、もちろん会社で会った時とかももうすごい体すでて触らせてもらってたりしてたんだけど。
うんうん、
はい。エレベーターで会うたび。その人が、ジムの、とか今までの筋トレアプリがめっちゃ嫌だったらしいのよ。で、いろんななんか筋トレ用のアプリあったらしいんですけど、その人は、ジムにある、マシンのメーカーごとに管理したかったんだって。
へぇ。
普通の、例えば、これの100キロと、こっちのメーカーの100キロって、ちょっと違うよねっていうのが。
あー、なるほど、そうなんだ。
あるから、これはもう本当にちゃんとやってる人しかわかんないポイントじゃん、こだわりポイント。
そうですね。もう、トップオブトップの。
そう、さっきのヒデタケの話と本当一緒で、そこのこだわりをちゃんと調整してもマネタイズになんないから、誰もやってくれなかったんだって。
うんうんうん、
でもその人からすると、同じこれ負荷なのかなっていうのが、ジムによって変わるっていうのがすごく嫌だったらしく。
ああ、なるほど。
ジムのトレーニングメーカーごとでの、負荷を自分で管理できるアプリを自分で作ったと。
おー、いいですね。
めっちゃ良くない？これ。
いい話ですね。
だから、これのジムに行った時は、胸トレするときは、このベンチプレスだったらこの分をやんなきゃいけないとかが、
うん、
録画撮って、それのチャレンジができるようになってきたと。
おー。
はい。で、もう一個こだわったのが、自分の記録を更新したときの、おめでとうのクラッカー機能。
うんうんうん、
で、まあまあ普通ならね、おめでとうとかでも、そんなもん入れなかったりもするじゃん。
まあまあね。うん。
うん。でもそこが、なんか、まあまあ、王冠アプリとかはあったりするんだけど、エフェクトに結構こだわったらしくて、その人はそこで応援されるのめっちゃ嬉しいらしいのよ。
面白。
これめっちゃ良くない？その自分が喜ぶポイント、自分が気になるポイントをちゃんとアプリに入れて、作ってリリースして、それで楽しんでやってるって。
いやーすごい。
めっちゃいい世界だなって思って。
それもやっぱりだから別に人に公開してるわけじゃなくて、まあ公開してるかもしれないけど、基本的には自分だけで使ってるってことですね。
そうそうそう。基本的には自分だけでやって、同じ筋トレ仲間とか友人にちょっと共有して、なんか使ってみて気になるとこあったら教えてみたいな。
ああ、いいですね。
うん。っていうレベル。だからそっからなんかマネタイズしようとかは全く思ってなくて。で、自分で、自分のこう、中で楽しんでニヤニヤしたい。
はい、はい。
みたいな。そう。
いやー、いい時代だなー、マジで。
ね。だからさっきの今のヒデタケの話聞いて、あ、そういえばあの人もそうだって今思っちゃったから、ごめん、エピソード被せちゃったんだけど。
いや、まさに同じ話ですね。いやー、いいですね。
なんか、この世界観すごいなって、その時も思ったんだけど、今、ヒデタケ、一番身近な人がそうやってるっていうので、今、うわーって思った。
うん。そう、ちょっとね、引き続きこれは続けていって、もうちょっとで、今作ってるやつも形になりそうだから、 ちょっとね、星川さんとも一緒に使いたいなと思ってるんですよ。
それを使ったら、TikTok バズるんですかね。そう、アプリ。
TikTok バズらせアプリではないです。そこの知見は1ミリも持ってないです、僕は。むしろ、星川さんがだから TikToker として、あるレベルに達した時に、こう作れるんじゃないですか。TikTok のここがもうダメだから、みたいな。今では見えない、その、些細な違いが。
確かにね。やってたら感じることたくさんあるからね。うん、確かに。いや、面白いっすね、これ。ね、いや、すごくいい。なんかやっぱ使ってると、すごい、改善って、その人も言ってたのが、印象残ってるのも、やっぱ、ちょっとずつ改善したいところあるんですよね、きっと。やってたら。うん。で、自分の気になるところを、そのまますぐ、AI と相談して直せるって、今までなら誰かにお願いしたり、お金払わなきゃいけなかったやつができるって、マジで最高だよね、これ。すごいよね。
うん。
いい時代。
ね。
いやー。僕は全く作れないので、もう、人のそれを見て、ふふん、いいね、と思って見てるだけなんですけど。
いやー、なんか作ってみてくださいよ。
わかりました。娘の方が作ってるもん、俺より。
ああ、そうですよね、言ってましたね。
うん、明らかに作ってる。作ったのを友達とシェアしてごっこ遊びに使ってるってマジすごいよね。
いやー、すごいですね。いいですよ。
うん、本当にいい時代。ありがとうございます。
はい、じゃあそんなとこですかね。
そうですね。
うん、じゃあ終わります。お疲れ様です。
ありがとうございました。お疲れ様です。